とスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
はい、スノーさんのフォトスクランブル始まります。お送りするのは私スノーと
ハンスケです。
はい、ご無沙汰しております。
はい
ですね
収録もまた久々になっちゃいました、
ね、まあそうですね、うん、はい、そうなんです。なんか その間にネタを考えなければいけないのにあんまりネタがないっていうかっていう話で、はい、
はい、
やっておりますが、
はい、
はい、いいですか、
はい
ネタというほどのネタじゃないんですけれども、うん、パソコンの環境の問題でちょっと今四苦八苦しておりまして、
はい、
Adobe がCC をなんかバージョンを今の現行ともう一つ前までしかもう認証しなくなりますみたいな、そういう。
ほう。あれ、そんなのあったんだっけ？
リリースがありまして、ちょっとついこの間、TL 上に、
うん、
TwitterTL 上で見かけて、
うん、
わあ、なんだこれと思ったら、本当にそういうアナウンスがありまして、
うんうんうん、
で、そのせいかどうか、多分そのせいなのような気はするし、僕が何もしてないからなのかもしれないんですけれども、うん、Adobe CC のデスクトップアプリっていうのがありまして、うん、それ、まあ自動的にいつもこう、更新をかけてくれたりとか、アップデートあるとやってくれるんですけど、はい。
あ、それなんだっけ、
ええ、
クリエイティブ、雲のやつ、なんだっけ。
クリエイティブクラウド、デスクトップアプリっていうのがあるんですよ。
デスクトップアプリそんなの、
って言ってたと思うんですけど。
はい、それぞれのバージョンの中管理するようなやつ。
管理するやつ。
アップデートしたりインストールしたりするやつ。はいはいはいはいはい、はい、
そう。で、それがまあこう曇りが全然バツになっていまして、その
、
あれなんだろうと思って。
うん、
やろうと思ったら、
うん、
もうこのバージョン、そのデスクトップアプリとしてのバージョンはもう終わってます。使えませんっていう、まあそれらしい英語でメッセージが出てまして、
うん、
どういうことと思って、
うん、
まあとりあえず、Photoshop とか Lightroom 使えれば別にいいやと思ったんですけど、
うんうん、
Lightroom 立ち上げたら認証をいきなり求められまして、
うん。ほうほう
ほう。これはどういうことなんだとちょっと焦ったんですけど、まあそれは認証普通にすれば使えたんですけど、
うん、
いやこんなことをいちいちやってられないよねと思って、
うん、
まあノートパソコンで持ち歩いてるときにね、
うんうんうん、
認証求められても困る。
ああ、出先とかでね。
ね、で、じゃあちゃんとしとかなきゃと思って、うん、デスクトップアプリの方のそのバージョンをチェックしてみたら、
うん、
まあもうその僕の使っている OS のエルカピタンでは、
うん、
次のバージョンはありませんと
次の
バージョンは使えませんって、アップグレードはできませんっていうことで、まあそういう前から知ってたんですけれども、もうめ
ん
どくさくて別に今 の, クリエそれ新しくしないとクリエイティブクラウドも新しくできないんです。だから古いバージョンのまま使ってたんですけれども、いろんなアプリケーションそのものもで別にそれでこう不自由というか困ったことはないので、
うんうんうん、
よかったんですが、
うん、
まあ、いよいよこれはその CC も、その CC を新しくするために、
うんうん、
なんて言うんでしょうね、こう、なんだっけ、どっちが先かみたいな話で、だからデスクトップアプリを早く新しくするためには、OS も新しくしなきゃいけないと。
うん、
OS を新しくしたら今度 CC のバージョンが新しくできるっていう、
うん、
そういう、まあ、三段をドミノみたいな感じでなってるわけなんですよ。で、まあしょうがないから、じゃあまずはその OS 新しくしなきゃと思ったら、
うん、
マシンが古くてですね、
うん、
今モハベってやつらしいんですけど、
うんうんうん、
あなたのマシンはモハベには
使えません。あ、ならない。そうなんだ。
僕のやつ2011年の終わりの方のやつなんですけれども。
ああ、じゃあ俺が前使ってたのの1個前か。
そう、なんせ古い。で、 で、え、これどうしたらいいのとか思ったら、うんうん、まあそのモハベが入らないやつはこういうそれより前のやつにもアップグレードできますっていう、まあアップルの方のそのサイトで案内があったんで ああよかったと思ったんですが、なんかそのね、案内がねすごくね、なんておじさんには難しい案内でダウンロードのボタンないじゃんっていう、まあ要するにデザインの問題なんですけどそのホームページので、散々なんかぐるぐる回ってですね、何回も何回もそのこっちっていう、その、あなたのマシンは、まあ、ハイシエラならできます。
はいはいはい、
ハイシエラこっちっていうのを、カチッてやると、ハイシエラの画面が出るんですけど、ダウンロードのボタンが見当たらないっていう。
あ、そのハイシエラの説明だけみたいな。
そうそうそう。
はいはいはいはい。
なんだよ、これって。そこ、そこでなんか多分30分以上ぐるぐるしてる気がするんですけど。あの、結局そのハイシエラの、あの、写真ですね。それがダウンロードのボタンだったんですけども、
ああ
、なんだよこれって感じです。
うん、
まあそう、それでずっとツイッターにアップルのバカ野郎ってこうひたすらハッシュタグを発信してたんですけど、まあそれであのとりあえずダウンロードして、うん、やっぱりあの更新には結構時間が1時間ぐらいかかる。かかりますよね、あの、まあ、ダウンロードしてから。
まあそうかもしれない、うん、あ
の再起動かけてる間にやって、うんうんうん、でもうそれ夜中だったんで、
うんうん、
まあもう寝るわっ て、うんうん、そこで寝たのが間違いでして、
うん、
あの朝起きたらちっとも進んでないっていう、
うん、それショックだね。
なんかあの途中で何々しますかとか、 あとアップル ID を入れたりとか、
あ、はいはいはいはい
そうしなきゃいけないのが途中で出るんですけれども
、おうおうおう、
まあ本当終わりの方の話なんですけれども、ね、
おうおう
朝になってさてすぐ作業しようと思ってたのに、まだアップグレード
あー、なるほどね、
朝からアップグレードはまだしなきゃいけないっていう、おうおうおうおう、これ前回もやったんですよね
でももうあれだよね、そこら辺最後入れておしまいみたいな状況で、
まあなはずなんですけど、うん、その Apple ID がどうしても分からなくて、
それは別の問題な気が
そうですね、
自分の ID でしょ、
そう、いや、うん、ちゃんとあのメモをこう作ってあるんですよ、
うんうんうん、
当然分かんなくなったら困るから、
うんうんうん、
でそのメモが、うん、実はなんか毎回そのアップグレードするたびに Apple ID が分かんなくなるらしくて、あの毎回新しく作り直してるみたいなんですよみたいなんですよって自分で言うのも変なんだけど、だから、
うん、
メモをひっくり返してみると、うん、そのアップル ID らしい、うん、そのパスワードがいっぱいあるっていう、
あ、アップル ID いっぱい持ってるってことい
っぱいっていうか、その更新してる、更新のたびに新しく作って、うん、そのほら作り直しますかって結局分かりませんって言って作り直しますかって作り直してメールで認証してもらって、あの秘密の言葉でっていうのを毎回やってる。
ああ、Apple ID じゃなくてパスワードが分かんなくなる。
パスワード。そうそう、
なるほどね。
あ、でも今回 Apple ID もちょっと怪しかった。こんなの見たことないよみたいな。あのメモを見ても、うん、あれこれだったっけ、いや結局はなんか、よくよく考えると、うん、Adobe ID とごちゃ混ぜに、
あ、はいはいはい、
なっていてですね、
うんうんうん、
なっているというそのメモの書き方が悪くてとか、
うんうんうん、
あとこうなんか疲れてたりするのでしかもうすでに疲れ切っていたので、
うん、
朝から関係ない ID を入れてみたりとかですね、
うんうんうん、
そういうことをしてなんか午前中を過ごし、
うんうんうん、
やっとまあそれでずっとあのガタガタしながらやっとアップグレードも完了してですね、
うんうん
うん、で、そのデスクトップアプリも新しくあの Adobe CC のデスクトップアプリも新しくなりまして、うんうん、やっと快適にこれでこあの更新ができる、
うんうんうん、
とりあえず更新っていうかその、CC のいろんなアプリケーションの更新の方はすんなり、
うん
うん、まあちょっと多少時間はやっぱりかかりました
ね。まあダウンロードしなきゃいけないしね。
そう、ダウンロードして、うんうん、できたんですけれども、
うん、
自分の特にライトルームのバージョンが古すぎてです、ね、
うんうん、
新しくするのにいくつもあるんですけど、どれを新しくどれを入れたらいいんだろうみたいな。
あ、はいはいはい、
ライトルーム3つぐらいあるんですよね。
3つ
はい、見たら、ライトルーム、なんていうかな、クラウド、
うんうん、
クラウドっていうのと、クラシックっていうのと、ただの CC っていうのがあって、
あら、クラウド、
CC、クラウドっていうのができてるみたいなんです
よ。あれ、俺じゃあ分かってないかな。
いや、それはライトルームのそのね、うん、アドビのホームページ見て、うん、なんじゃこれは。でも僕は何を今まで使っていて、どれをアップデートすれば、
うんうん、
一番その面倒くさくなくできるんだろうっていうところで、いやいやしばらく固まってまして、
うんうん、
で結局、まあ、僕のこれ理解なんですけれども。うん、クラシックって一番古そうだと思うじゃないですか、
うん、
全然古い、実はクラシックはその古いって言ってもその一番新しいのはそのクラウドなんですね、
うんうんうん、
でクラウドが一番新しくて、クラウドに対してクラシックなんですよ、
うんうんうん、
だからでクラウドじゃなくてクラシックっていうのは普通にデスクトップ上というか自分のパソコンの中だけでこう、まあ、完成するアプリですけれども、うんうん、でじゃあ自分が使ってたのは何だろうと思ってよく見たら、そのクラシックのさらに前、
うん、
ただの CC って言いますね。だからそれ3世代前
っていうか、今ただの CC ってあるんでしたっけ、
はい、あ、CC2015 っていうのがバージョン 6.0 っていうのであるんですね。
あ、そうなんですか。
そうなん
です。要はなんか認識としては、その今までの要は自分の、はい、ローカルっていうかハードディスク内にあるデータを作業するのがクラシックで、はい、クラウド上にあるデータに対して補正とかかけたりするのがクラウドっていう認識で、はい、もうその二分化だけだと思ってたんだ。
ああ、まあそのどこで何が違うのかよくわからないんですけど、
うんうんうん、
そのクラシックになる前のバージョン6までがただの CC
っていうことか。
ことなん
です。じゃあクラシックが使えるんだったら、はい、そのただの CC は別にいらん、はい、使わなくていいっていうことですよね。
そうです。
ああ、まあ認識としては、まあ、
多分何、うん、機能的に多分いろいろ進化があってのクラシックだと思うんですけど。っていうことで、いかに自分が何もしてなかったか、
うん、
アドビ環境に対して、
うんうん
うん、あれだったねっていう、ちょっと反省してるんですけど、
うんうん
うん、でまあとりあえず、今そのライトルームクラシックを入れてみたんですけれども、うんうん、まあなんか結局カタログとかも新しく入れ替わるので。
ああ、変わっちゃうのか。
変わっちゃうんですよ。
そうだったっけかな。
その CC とクラシックは同じカタログは共有しないみたいでっていうか、まあクラシック今まで入れてなかったから。
ああ、そう、確かそうだ。そう言われたらそうですね。僕もだから CC とクラシックが2つある状態が入れ始めの時ありました、
はい、
確かに。
ああ、はい、
うんうん、そうだそうだ。
まあはい、うん、そんな僕も最でもね、多分古い一番最初のは CC じゃなくて CS の時があったような気がしなくもないんですけどね。
あ、
それはさすがに今の Mac には入ってないですけど、
うん
うん、古いなんて、うん、バックアップのハードディスクの方には、
うん、
古いその CS のライトルームも入ってると思います。
あ、僕はもっと言えば最初その CC が出る前の買う版、
はい、
のライトルームを持ってたから。
あ、
CC が始まった時にその買う版と CC 版とでシリアルが違うとかで二重になり、はい、そんでこのクラシックが出てきた時にその CC とクラシックとで二重になりみたいな、なんか、うん、ややこしい時期が何回かありましたね。
はい、まあそんな感じで、やっとな、うん、やっとなんか自分が何をやってるか、やっと今日ぐらいに分かってきた。
なるほどね。はいはいはい。
はい、でまあちょっとあマシンとその、OS の関係で、うん、今ちょっと困っているのは、うん、なんかプリンタードライバーがうまくいかないっていう、多分自動的に更新されるはずなんですけれども、あのアップストアの方でね、一応自動更新かけてあるんですが、更新されてなくて、まあ今エプソンからダウンロードして、アップデータをダウンロードして入れたんですけども、なんかアプリケーションを立ち上げるたびにこうドライバーがこれは使えませんって言われるで、ほうほうほう、新しく登録すると使えるんだけど、っていうすごい面倒くさいことになっていて、どうしたらいいのっていう感じが、
例えば、はい、フォトショップかなんかから印刷をかけようとした時に、
はい、
その使えませんみたいなのがエラーが出て、
でそれ一回削除してもう一回認識させると使えるんですけれども、
ほうほうほう、
で例えば PDF の文章を印刷しようとするじゃないですか、
うんうんうん、
でそうすると Photoshop で印刷してたの、してたのと同じドライバーのはずなのに、うん、今オフラインですって出ちゃうっていう、何が起きてるんだこれはみたいな感じ、
何なんでしょうね。
まあ、こういうのって、まあ、得てして毎回あって、うん、なんか使ってるうちにもっとなんか普通になるっていう、もう結構あるじゃないですか。
まあ、ある、確かに。
前のエルカピタンの時は、そのプリンタードライバーじゃないけれども、いろんな、なんていうのかな、何かを使っていると、シャットダウンできなくなるとか、そういう変なことがあって、でもう困ったなと思ってたんだけど、いつの間にかそれがなくなってました。
あれ何なんでしょうね、その、うん、あれってそういえば平気じゃんみたいな。
そうそう、ありますね。
はっきりわからないまま解決して
る、まま決
気持ち悪いやつがね、
はい、結構、
でもドライバーは俺あれだな、この今モハベ入れてて、モハベ入れた時にドライバー入れインストールしたな。でもなんか、まあ、一発で。
あ、そうです
ね。うん、行くよう
になりました。まあ、今さっきの話なんで、まあ、もう一回ちょっと、様子見てみなきゃな。
うん、な
ね、まあ、そんなこんなで、なんか、ここ2、3日ずっと、うん、アドビのバカ野郎とか、アップルのバカ野郎ずっとツイッターでつぶやきてきて。
ほら、アップデートはね、まあ、OS ありきの、ソフトウェア自体のアップデートでもいろいろありで、はい、まあいろいろありますが、この過渡期というか、はい、そのアップデート時期ね。あとはパソコンそのもの、ハードウェアというかマシン自体を買い替えた時とか、いろいろね、そういう時間が結構
取られてしまう。そうかかります。
でも昔に比べると結構移行が楽になったような気はしますよね。
まあそんな感じはしますけどね、
うん、前は本当に一から全部設定を同じようにしていかないといけないっていうところで、
はい、
まあ OS が新しく、まあマシンが新しくなって、アプリを全部一から入れ直して、それぞれのアプリの設定をし直して、でなんか忘れたようなアプリを立ち上げた時に、うわぁデフォルトのまんまやんっていう、なんかそんなのがあったのが、今は結構ね、設定それぞれの設定も一緒に移行してくれたりするから、
うん、
なんか本当に1時間2時間でさっき使ってた元のパソコンと変わらんやんみたいな状態で使えたりとかっていうことが、まあ、このマシンもほぼそんな感じだったかな、
うん、
だったので、だいぶ楽にはなってると思うんですけど、うん、まあでも須藤さんがね、紹介してくれたように、いろいろと問題が出てくることもあるので、
うん、まあそうですね、まあちょっと普段からちゃんとやっとけばよかったって、要するにこう幅がありすぎると、
そうそう、
更新のステップの幅がありすぎるとやっぱり不具合が出やすいのかも、うん、
そう、だからそのなんだろう、そういう変わる時期 にトラブルがあるからまあ置いときたいよねっていう気持ちと、間が空きすぎるとそういうふうにトラブル逆になるっていうのとね。でなんか新しいもんにすぐ飛びついたら飛びついたでトラブったりもするっていうのもあるしね。だからなんか、はい、新しいのが出た時にちょっとだけ時間を置いて まあ世間的にいろいろいろんな情報が出てき始めた頃に、はい、あ大丈夫そうかなみたいな、まあ、いわゆる人柱さんがいっぱい出てきてまあこれなんかうまくいかねえみたいな、
うん、
でもねなんかモハベの前そのハイシエラの時だったかな、
は
なんか結構いろいろトラブルの話を
あ
るっていうので
検索して上と思いました
あやっぱいろいろ出てました
あ、まあ、アドビ関係はなんかハイシエラには最初対応しないんだみたいなことを書いてあって、
そんなあれだったんだ、
うんう
ん、
はい、
あのねすぐには行かなかったんですけど、うんうん、まあ結構そういう噂を聞いていて、あれあれと思ってちょっと保留置いといちゃったんですよね、はい、でもいい加減しようかなってした時にはもう全然平気でした
けどね、あみたいですよね、うん、
なので、まあ、ちょっとすぐ飛びつくのは危険だけど、はい、間空けすぎるのも危険だよっていう、
そうですね、
難しい感じですけどね、
はい、
はい、
まあ、まあ、皆さん無事を祈ってて
ください早く通常モードに戻れることを、はいはい、祈っておきます。で、私の方は、カメラバッグ、
はい、
これなんかね定期的に見直したくなるんですよ。
はい。
カメラ
定期的なこれが欲しいかもって。
あ、そうそうそう。
ああ、なるほど。
Amazon なんかでこうふらふらとこう、
はい。
Amazon のウィンドショッピング的に何の目的もなくまあパーッと見てたりするときにカメラバッグをいろいろと探す時期があって、
はい。
ただ今はね。いい感じなんですけど、
はい、
まあでもちょっと前までいろいろバック見てました、
はい、
でもまあ今は買える気がないかなっていうところなんですけど、この番組的に言うと紹介してなかったかなと思って、はい、まあ、今回ちょっとカメラバックのお話、う
ん、これは今使っているんですか。
これ今使ってます。
あ、
もともとは自分で買ったショルダーバック的なのを使っていたんですが、この番組でカモヤンさんから、
あ、はい、
あのドンケのね、F1 でしたっけ、あのサイズって
ですね、
はい、F1 の、BB、
はい、あのバリスティックナイロンってやつ、
あの、はい、丈夫なね、
はい、
やつの黒の、
はい、
カメラバッグいただいちゃいまして、
はい、
それを愛用していたんですが、まあ、それまでが学校関係の、
うん、
旅行系、あの修学旅行だったり、はい、社会科見学だったり、
はい、
まあ、運動会だったりと、まあ、いろんな行事についてったりするのに、愛用していたんですが、
はい、
まあ、カメラ機材をそれに入れて、まあ、ショルダーなので、ぶら下げ、肩からぶら下げで、その自分の着替えやら生活用品的なものを普通のカメラバッグじゃなくてリュックのね、
はい、
リュックサックにそういう荷物を入れて、まあ、仕事に行っていたわけですが、
はい、
まあ、学校関係やめてからどちらかというともうカメラ機材を背負えた方がいいなっていうのもあって、すごいこのリュック的なカメラバッグすごい気になっていろいろ見てたことがあったんですよ。
はい、
で、よくあるのが背中の一番甲、カメの甲みたいな部分、なんつったらいいんだろう、うん、
はい、
パカッとバッグを下に置いた時に上が開くって言えばいいのか、
はい、
で上からこうカメラを入れたりレンズを入れたりする、で上から見てこう、はい、敷居をどうレイアウトするかみたいなので、こういろんな詰め方ができますよっていうのが結構流行り ていうか、あれが基本だ、基本っていうか、スタンダードって言えばいいのかな、だったような気がするんですが、今使っているのが、これもモーモーさんからいただきまして、
はい、
ピークデザインのエブリデイバックパック30リットル、
はい、
これ容量はね多分30だと思うっていうだけです、30と20があるんだったかな、
は
い、多分30の方だと思います、はい、なんですが、これね上から入れるのと横から入れる感じ、
はい、
で、一番背中から見た面は開きません。なので上からか横からかで入れる感じなんですけど、
はい
はい、要は中はもう単純に空洞です、横から見たら、
はい、
でそこに、仕切り
を、あ、はい、
まあ、自由にどこの位置でもつくようになってます。
あ、
でその
あのバリバリくっつけるやつ
ですね。
バリバリっていうかマジックテープ
でつけるんですが、はい、この仕切りがただの板ではなくて、3分の1ぐらいのところに両側に折れる位置があります、
はい、
なので、僕が使っているのが、カメラのグリップに当たる部分、握る部分を、
うん、
まあ、パコッと折ったところに当ててレンズをズボッと横から刺すみたいな感じ、
は
い、でまあ仕切りを、まあ、まあこれちょっと写真だと3枚重っちゃいますけど、
はい、
あのなくすといけないからつけてるだけで、うん、必要なのはまあ2枚、
はい、
で、その横から見た時に、リュックのスペースを、縦方向に3分割します、
うん、
で真ん中のエリアに、横からレンズ付きのボディをブスって刺すんですけど、グリップのある部分を曲げてやるとグッと奥まで入る。
あ、
これが単純に板状で仕切ったところに入れるとグリップが当たっちゃって、
う
ん、
そうですね、結局一番のそのなんていうの厚みというかがカメラのグリップの厚みになっちゃう
ので外側に広がっちゃうんですけど、
う
ん、まあ そこをペコって折ることによってで、うん、まあ、奥にギュッとしまえて、
はいはい、
まあ、辛い位置になるっていうのかな。
これレンズ付きを交互に突っ込めばレンズの厚さだけ、厚みっていうか、
うんうんうん、
径だけの
いけるかな、
いけるですね、
うん、あ、ただ僕が今使ってるのはここに24105をつけた 70D をブスって刺します。
はい、
で、反対側から見るとこんな感じ。
はいはい、
で、上に蓋がついてます、
うん、
で上の蓋を開けて、一番上の層、
あ、はい、
まあ、さっき 70D を入れたのは真ん中の層、うん、
はい、
一番上に当たる、しょった時に一番上に当たる層のところに上から
6D、うん、
プラス 1740 をつけた状態、
はいはい、
かつバッテリーグリップもついた状態、
はい、
で上から入ります、
はい、
で、これ今ストラップわざと外に出してますけど、これをまあ横にボロンと入れて余裕があるぐらい、で、蓋をするんですが、
はい、
蓋が何て言ったらいいんだろうな、横に横一文字の金具が4つ縦に並んでます。どこに引っ掛けるかによってそのリュックの高さが変わってくる感じ。
これが高さが分かる。高さは変えられる。
変えられる。この蓋を閉めるのは深く閉めるか浅く閉めて高くするかみたいな。でこれで深く閉める状態の2番目、一番深くじゃないんだけど2番目ぐらいまで深く閉じられる。このボディを入れても。
はい、
で、
はい、
一番下になる層、
うん、
縦に置いた時に一番底になる部分の層にクリップオンが2台入ります、
はい、
なのでブライダルの撮影で必要な機材はこのリュックに全部
もういいですね。
入ります。
はい。
でちょっとこれ写真撮り忘れちゃったんですけど、この上の蓋の裏側、
うん、
背負った時に自分の背中につく側に、
はい、
薄い層があって、そこに、はい、ノートパソコン1台15でも入ったかな。あんまり昔の厚いやつだとちょっと厳しいですけど、はい、最近のぐらいの MacBook Pro の15インチ
なら
入る。ただ15インチでノートだと結構ギューッと押し込む感じ、
はい、
13インチだと余裕がある、
はい、
もっと言えば iPad だとかなり余裕
でしょうね、
うん、っていうぐらいのスペースがあります、
はい、
なので、パソコン込みで、まあ、これこのリュック一つで全部持っていける、
うん、はい、
感じで今これを使う機会が多いです。これはなかなかいいかなって。あのね、クリップを持ってかないときに一番下の層に70-200本入れるとか、もっと言えばこれボディを外してレンズと別で持ち運びする人っているじゃないですか。っていうかスノーさんはどっち派、つけっぱなし派、外す派？
いやカメラバッグによりますけど。
そうか。
うん。
僕ドンケの時もね、
はい、
あんまり外したくなくて、あれドンケってレンズを縦にスポスポって
入る、あ、まあそうですね、
インナーがあるじゃないですか。
はい。
だからあれにボディにつけてないプラスアルファ持ってく時は挿してたけど、
はい、
基本的には。ボディにつけっぱなしでドンキの時も使ってたんで、
はい、
でもあんまりあの他の現場とかで他の人のを見ていると、
はい、
そのつけっぱなしで持ってく人って少数派なのかな。結構現場でこうみんな組み立てる人多いんじゃないですか。とかなんかこれ少数派なんだなって思いながら見てたんですけど、まあ、これに関して言うと、うん、バラした方がもう 1,2 本入ったりする
の
かな、ちょっと分かんないけど、まあそうですね、
うん、いや基本的に何でもバラした方が絶対いっぱい入ります。
まあそうか、そうですよね。
、うん、あの形が形だから ね、
そうだよ ね、
ね、カメラってつけ、うん、レンズつけちゃう、
そうだよね、なのでどうしてもちょっと入るのかなって気がするんだけど、僕みたいにバラしたくない派の人たちには2台、レンズ付きが2台と、まあ別レンズが1本あるいはクリップを入れるとかっていうぐらいの余裕はありますと、
はい、
ということで今これ気に入ってちょっと使ってます。
あれ、ストラップというか、
うん、
ショルダーの感、あの強度みたいなのはどうですか？
あ、これしっかりしてます。うん、あの肩のところとかでしょ？
はいはい。
うん、あのね、基本的に作りしっかりしてる感じします。
はい、
で、なんていうのかな、腰もある感じなので、うん、
はい、
あの肩崩れがしづらい。
はい、
これだから敷居があるからっていうのもあるんですけど、敷居なくてもこの形、うん、そこそこキープしてると思うんで、
ね、なるほど、なかなかいい感じ
で、あとこの横を開いた時の形っていうのかな、うん、この形がまた強度を上げてるのかな、閉じた時にね、
はいはい、
で横の蓋、そうだ、横の蓋にも内ポケットついてます。あの二重になってて、蓋が二重になってて、はい、チャックを開けるとその中に、
うん、
細かく敷居があって、ちっちゃいポケットがいっぱい入るような感じ、はい、なので右と左でそのポケットのサイズが違うんですけど、もう左の方、うん、じゃねえな、背中から見て右のポケットなんかになると、うん、SD カードがやっと入るかどうかみたいな、
ああ、
まあ、カードそのものだったら余裕あるけど、カードを入れるケースとかに入れちゃうと、
は
い、キツキツで、
はい、
大きいケースだと入んないかなぐらいなちっちゃいポケットがいくつかあったり、
はいはい、
逆に言うと反対のポケットは少し大きくて iPhone ぐらいは余裕で入るとか、
うん、
そんな感じの、ここはちょっとうまく使えてないんですけど、
うん、
まあ、こういう小じ 小分けされたポケットもついてます、
はい、
みたいな、
はい、
なので、デザインも好きだし、はい、このねフックさっき4段横一文字の金具があってみたいな、うん、このフックがねなくなっててね、はい、意外とカチッてはまるんですけど一回はまるとね、はい、そうそう開かない、ちゃんとこの丸い引っ掛ける丸い輪っかがあって、うん、それをちょっと下に引っ張っててカチッてはめるんですけど、はい、カチャンってはまると、はい、そうそう外れないです、うん、下に引っ張らない限り
これもう動作としては引っ掛けるだけなんだ、
うん、そうそう、パコンって引っ掛けるだけなんだけ どカチャっていう音がしてはまったらもうそうそう開いたりしない、
は
い
は
い、
それはなかなか優れます、
うん、だからなんか下手にチャックとかじゃなくてこれは結構良かったなっていう、ね、
うん
うん、でその言ってた肩掛けのあたりとかもかなりしっかりしてるし、
はい、
作りはかなりいいです。
まあお値段も そこそこでもこのタイプにしては安いや割とまあこれアマゾンだから安いっていうのもあるのかもしれないですけど、うん、割と お安くなってますよね、うん、って感じはするな、
はい、まあそうですね、もともと参考価格で 42,120 円が 34,810 円ということでアマゾンでは買えるようです。で、もう一つ、はい、これは撮影の時にぶら下げるショルダーバッグ、
はい、
これなんですけど、
はい、
さっきのピークデザインって、まあ、カメラ関係の出してるブランドなんですが、
はいはい、釣りって書いてあ
ります島野さんが出しているバッグです、これ下の方にありますが、はい、こんな感じ、
はい、
ショルダーバッグです、
ええ、
これもですね2層になってます、
うん、
メインのところがまあそこそこ大きくて、外が肩からかけた時に体にひっつく方が、うんうんうん、まあ、
はい、
厚さがある、
はい、
まあ、メインの収納スペース、
うん、
で外側になる部分に少し薄めの収納スペース、はい、二重になってます、はい、でさらに言うとちっちゃい薄いスペースが一番外側の面に横から差し込むような形でスペース、
はいはい、
なのでそこも入れると3層になってる感じですが、まあ一番前のは本当に紙とか今これ絆創膏しか入ってないですけど、
はい、
あとねこれ釣り用のバックなので、うん、
釣りって書いてある。
ここの斜めにこう、はいはい、チャックを開けて開ける薄いスペース。僕は今、はい、絆創膏しか入ってないんですが、この奥にねハサミを入れるみたい、本来の使い方としては。
なるほどね。
なのでこれを突っ込んだ時のこのシマノっていうロゴが入ってるあたり、はいはい、ここにね、はい、ちょっとポケットがあって、要は刃が、はい、収まるようなスペースがこのポケットの中には入ってあるので、
はいはい、
まあハサミ、まあハサミ入れといてもいいかなとは思うんですけどね、うん、撮影の時なんかね、
はい、
使ったりすることもあるので、
うん、
ただちょっと今は入れてないんですが、そういうスペースがあります、はい、で一番前のスペースに、まずポケットが2つあるので、
はい、
ここにレンズクリーナーの液、
はいはい、
入れてます。でこれちょっと今入れ方がぐちゃぐちゃになっちゃってますが、もう一つのポケットに SD のメディアを入れて、
はい、
一番広い部分、この前のスペースの広い部分に、
はい、
クリーニングペーパーと予備のバッテリー入れてます、
はい、
で、メインになる体に近い部分の広い部分、ここに、一番ペットボトルが入ってる写真がそうなんですけど、
はい、
炭酸クリップオンの予備バッテリーの炭酸電池が、12本入る炭酸のケースを2つ と、クリッポンのディフューザ
ー、はい、
と撮影の時はペットボトルのお水を、
はい、
入れてぶら下げて使ってます、うん、で大きさ的に言うとこの一番メインの部分ペットボトルは余裕で入ります、
はい、
でクリポン 600EX430 を2台重ねて入ります、
はい、
あの
えそんなにでかい、
うん、炭酸電池のケース入れても入ります、まあ、炭酸のケースが炭酸の電池のケースあるとクリポン2台入れるとキツキツだけど炭酸の電池のケースがなければ600と430入れても多少余裕があるぐらいで入ります、うん、というので、意外と収納力もあり、うん、こう2層になってる収納部分が2層になってるのと、はい、まあ細かいしポケットがある感じが便利よくて、
はい、
撮影の時にぶら下げるバッグとしては今これ使ってます、
はあ、
ただその、はあ、釣りっていうのとこのシマノのログが、
はあ、
あのバッグの方はちっちゃく書いてあるから目立たないんですけど、はい、肩パッド、
はい、でっかくシマ
ノすごいでっかくシマノって入ってるんですよ。だから釣りする人とかね趣味で釣りされたりする人多いだろうし、まあ、はい、自転車乗ったりとかする人は多分シマノっていうロゴカメラ関係じゃないっていうのすぐ分かるっていう、
いやまあでも別にいいんじゃない
ぶら下げてるのがちょっとで今見ているのはこれの代わりになるバッグを今探してます。
ああそうですか、はい、
ちょっとまだこれっていうのがないのでちょっと今回はご紹介できないんですけど、これぐらいのカメラバッグ大きさではこれぐらいのってあるじゃないですか。
うん、ありますね。
でね、これさっき言ったのだと、炭酸の電池のケースがまあ2つですよね。
はい。
でペットボトルを入れて今余裕で使ってるんですけど、これに3台体制の時に50の単焦点とバッテリーグリップをつけてない APS-C 機器。まあ、僕のとこ手元で、まあ、さっき言った 70D に50の単焦点とかつけたら入ります、はい、
そうなんだ、
うん、これ、
それはすごい。
この写真でいうとペットボトルのスペース、
はい、
ここに、入りますね、
はい、
ペットボトルは入んなくなっちゃいますけど、カメラ入れちゃうとね、なので3台体制でやってた時にはここにそういった形の50の単焦点つけて入れて使ってたこともある感じ、はい、なので、APS-C でも、まあ、バッテリーグリップつけず単焦点とかだったらこれに入れて持ち歩けるぐらいな感じです。で結構便利に使っているんですが、まあ、これに近い形のもので、
はい、
もうちょっと目立たないやつ、うん、色もねこれグレーにしちゃったから、
ああまあ黒の方が、
うん、黒のバッグがいいなっていうね、まあ、っていうところでちょっとこれの顔っていうか、これいいじゃんと思ってポッと買ってしまったものの、
はい、
まあ、こんなに使うと思ってなかったんですよ。とりあえずしのぎでちょっと使おうかなと思っていたんですが、はい、意外と使い勝手が良くて、
うん、いや十分な気がしなくも
なんか気に入って使い始めちゃってたんだけど、ちょっとそのグレーっていうのと、はい、シマノのロゴが目立つなっていうのというところで、まあちょっとこれの代わりを探してみようかなと思っているところです。うんうん、
はい、
スノーさんは今どんな感じの？
うん、まあ、相変わらずドンキを使っているのと、
うんうんうん、
あと、もう5年、6年ぐらい前になるのかな、
うん、
ヴァンガードっていうやつ、
うんうん、
はい、を使い続けております。
うんうんうん、
ヴァンガード買ったときは、ヨドバシの人から、僕はその前に天馬の
うん、紹介してもらった。
プロトラベラーってやつを持ってたんですけど、うんうん、それを肩にかけてたから、うん、あ、いや、テンパほど丈夫じゃないと思ってくださいねって言われたんだけど、意外と丈夫で、まあ、まあ、かなり酷使してるんですけど、とりあえずは。
うん、
あの前あの、ショルダーストラップの金具が、
ああ、はいはいはい、いや、です、はいはいはい。
あれはですね、うん、まあ、DIY で直しましてというか、
ほうほうほう、
あの、なんていう、こう、U の字っていうか、なんていうのかな、うん、C の字というかな、あの、そういう、こう、金具を、
うん、
あの、DIY のお店で買ってきて直しました。
へ
今、とりあえずそれで調子よく使っています。
はいはいはい。
うん
うん、このサブ、はい、っていうか、それは移動の時のやつでしょ？
ああ、ちっちゃいやつはね、うん、あの、ロープロのメッセンジャー100っていうのを使っているんですけれども、
はいはいはい、
もう、あれな、あの、多分大きさ的には今、半助さんが話した、
うん、
近い感じです。
ほうほうほう。
ただあのカメラバッグなんで、うん、結構あの、内装の厚みがあって、
うんうんうんうん、
外の大きさは同じぐらいなんだけど内容量はちょっとちっちゃいかなっていう気はしますが、
うんうん、
とりあえずねあの今それに入れてるのは、
うん、
その50の単焦点の 1.8 も入るし、
うん
ペットボトルの 250cc、300、あのちっちゃいやつも、
うん、あ短いやつね、
短いやつも縦にスポット入るし、
うんうん、
あとあの、電池を8本と、
うんうん、
はい、カードケース、SD とか、うんうんうん、CF のカードケースと、うん、あと予備のバッテリーを入れても、
うん、
まだ余裕があるので。そこにあのコンパクトデジカメとか入れたりとか、うん、あるいはあのウィンドブレーカーとか着ていくときあるんですけど、
はいはいはい、
じゃ あの暑かったらこう脱いでくしゃくしゃっと丸めてその中突っ込めば入るぐらいの余裕は、
あ、結構大きそうな
んだ、うん、まあ、うん、ちょっとね、分厚いんで、
うん、
なんて言うんでしょう、スナップの時に邪魔になるときあるんですけど、
うんうんうん、
もうあともうこう3センチぐらい厚みが、
うん、
あのスリムだといいなとは思いつつも、
はいはいはい、
まあでもこれでもなんとかなるかみたいな、
へ
え、まあね、うん、ちょっとゴロンってしてるんですよ、
うんうんうん、なるほどね、
うん、多分こっちの、この釣りの方がスマートな感じがするんですけど、うん、横長っていうか、
うんうんうんうん、そうなんですよね、厚みが出た時にその何て言うんだろう、それこそブライダルの話で言うと、そのゲストの席、
そう狭い
ね、すり抜けるときにガッて突っかかったりとかっていうのがあまりスマートじゃないのでなんかそういった厚み、横幅があっても厚みはない方がいいかなと思うんですけどね、
幅っていうか、うん、まあそのあんまし硬くなくてもいいんですね。硬いっていうか、かっちりしてなくてもいいんだけど、
うん
うん、っていうのはあります、ね、
うん。
あとなんか、すごいケチくさい話なんですけど、うん、小さい割に高いっていう。
それいくらぐらい
なんだよ、こんなにちっちゃいのにこんな値段しやがってって思うときは。いいのはあってもね。
ああ、その見たときに。
見たときに。
はいはい。
うん、なんか僕それなんで今のやつ買ったかっていうと、うん、あの電気屋さんのこうカメラ売り場っていうか用品売り場にワゴンセールになっていて、
うん、
もう廃盤なんですよ
あ、そうなんだ、はい、今アマゾンでチラチラ探してたんだけどないなと思って、
ないでしょ、うん、だいぶ前に廃、多分2年ぐらい前に廃盤になったやつだったんですけど、
あ、じゃあないんですね、
商品入れ替えで、
うんうんうん、
ワゴンセールでなんか2000円ってなって多分4000円ぐらいのものなんですよね、
うんうんうん、
そのまあ今買って、これは使っても使わなくても今買いだとか、
うん、とりあえず買っとけみたいな。
買っとこう。
まあそれはそうかもしれない。
まあ使ってみたら それなりに使えたんで、まあいいかっていう、
うん。余裕そげじゃないですか。はい、そう、僕もなんかこのシマノのバッグの前は、そんな感じの、なんだっけな、 名前忘れちゃったけど、まあ一応カメラバッグでいろいろなサイズを出してるメーカーのやつで、
ええ、
確かにそのワゴンセールではなかったんだけど、なんかセールで安くなってて2000円ぐらいで、
あそう
で、まあ結構使い倒したやつがあるんですけど、それがちょっとくたびれてきちゃったんだよね、その島を買ったんですが、まあまたこのバッグいろいろちょっと探して、こんなの良さそうみたいなのがあったらご紹介したいなと思いますし、
はい、
皆さんこんなの使ってていいよとかっていうのがあれば、ぜひお知らせいただければと、
はい、
いうふうに思っております。ということで今週はスノーさんのソフトで大変な状態になっているのと、カメラバッグのお話でございました。はい、また次回楽しみしていただければと思います。この後告知が入ると思います。お届けしましたのはハンスケと、
はい、スノーでした。
はい、ではまた次回。はい、ということで363回お聞きいただきました。
はい、
次回364回ですが、
はい、
なんかあれでした。いろいろな話になるはずが、なんか僕のところで、はい、グダグダとなんか
すごい細かい話を
いろいろ話になってしまい。ていうかそもそもバッテリーの話をそんなにするつもりではなかったの
か。あ、そうだったのか。
まあただ世代の管理ね、もう今は僕が全然できていない部分だったので、
はい、
まあそんな話からなんか、
はい、
ね、いろいろなところに、ま
あ、捨てられない人とか
になってしまい、まあメディアのお話をしております。まあ今回僕が SD カード
はい、
をまあ追加で購入して、まあどんな風に選んでますかとか、どんな風に管理してますかみたいな、そんなお話をで終わってしまいました。
はい、
まあ本当はちょっとスノーさんがね、いろいろ見てきてくれたのもあったんで、そんなお話ができればと思っていたんですが、まあ SD カードと N ループと世代管理的なお話で終わってしまっております。
はい、
はい、ということで、まあこんな風に管理するといいんじゃないっていうなんかアドバイスいただければ、ぜひメールの方お待ちしておりますので、
はい、
なんかうまい管理の方法ないのかなということで、思いますが、はい、まあちょっとそのいろんな時代時代でそのメディアの容量とかっていうのはね、ちょっと変わってくるような気がするので、ちょっと緩やかなカーブに変わるんじゃないかなっていうところで、どうやって管理しようかなみたいな、そんなお話でございますので、ご興味のある方はぜひ次回もお聞きください。
はい、
よろしくお願いします。お届けしましたのはハンスケと、
はい、スノーでした。
はい、ではまた次回364回。